以上っすか。
はい。
はい。じゃあ、一応曲紹介を。
ドル上がって
。初音ミクのお腹空いた歌ですね。
そうだね。いくら食べたかったな。
そういや、そう。
まあ、まあ、そんなこんなで。アフターカーニバル深夜に、今回は第28回目ですけど、じゃあ、早速また行っていいですか？今日は東洋輝を問題にする企画の、まあ、第3弾ということで、先月の23日の金曜日の夜、まあ、24日の未明に、放送された朝までな生テレビに東洋輝が出て、で、その東洋輝がなんかその、番組の中で発言したことが、まあ、すぐ翌日、てかまあ、その日で、24日に、もう、すごい話題になって、まあ、特にこの J キャストニュースっていう、これは、ネット上の新聞みたいなもんかな。まあ、ここでこう大きく取り上げられて、で、まあ、その他にもブログとか、ツイッターとかでいろいろ議論がなされたと。で、まあ、遅ればせながら、このアフターカーニバルでもちょっと、問題にしてみようかなっていうのが、今日の企画です。で、だから、まあ、これまでその、東洋輝を2回取り上げて、最初がゼロ赤道場について、優勝者の村上さんの文章をちょっと検討してみると。で、2回目が、日本の思想をね、佐々木敦史の、まあ、あれが東洋輝をちょっと、ゼロ年代の、まあ、唯一の、なんか勝利者みたいなこと言ってるから、そこら辺で問題にしてみたと。で、今までの2回は、だから東洋輝の、まあ、どっちかというと、パフォーマンスの方を重視して語ってたから、まあ、今回はちょっと、言ってる内容の方をね、をちょっと問題にしてみようかなと。っていうあたりです。じゃあまずちょっと感想、その朝生を見た感想をそれぞれじゃあ言ってもらうことにして、じゃあ R さんいかがですかね。
見た感想、そうだな。ちょっと見てから時間経ってるんで、あれですけど、昔東を何年ぐらい、8年か9年ぐらい前に、8年ぐらい前ですかね、生で見てるんですけど。
あ、そうですか。何で見たんですか。
それはですね、赤坂にあるドイツ文化会館っていう大使館の中かな、
はい、
で、まあ、ドイツっていうのは日本と並ぶぐらいに、その、ジャーマンテクノっていう、そのテクノ音楽の、まあ、最先端の、アーティストがいてですね、
うん、
まあ、オバルっていうアーティストがいて、で、それは、なんですかね、ちょっとインダストリアルな部分と、ミュージックの部分を、と哲学の部分を、その、なんていうかその、まあ、兼ね備えたような人で、
うん、
で、そこにはその、大学で講義するような人も出てきてです。まあ、その人も、ドイツ人で音楽家なんですけど、
うん、
で、そういう連中に混じって、佐々木敦史と、まあ、人も本当に文芸評論家、にはなってますけど、
うん、
元は音楽評論家で、
うん、
で、佐々木敦史と東洋輝を招かれてて、
うん、
で、そこで、まあ、その、なんていうんですかね、先端的な話をしてたわけですよ。
うん、
メインはもちろんそのドイツの人たちだったんですけど、
うん、
日本側からは司会に佐々木敦史で、で、コメンテーターに東洋輝で。で、その時に東洋輝初めて見て、まだ太ってなかったんですよ。
うんうん、
だから女の子も結構群がってて、その後の、終わった後とかに。
なるほど。
やっぱこう、若手でね、そう、まだ存在論的、郵便的を出した、数年後ぐらいじゃなかったですかね。
うん。
一番こう、 脚光浴びてた時期だったと思うんですけど。
うん。
そんな早口じゃなかったと思うんですけど、今回その、久しぶりに映像で見たら、
うん、
どうしたんだこのお坊ちゃんはってぐらいに、ペラッペラッペラッペラ喋ってましたね。
まあ、まあ、東が早口だってのはよく言われますよね。
うん。
うん。まあ喋り上手ではありますよね。うん。
僕ね、あんな早口だって印象なかったんですよ。
ああ、うん。
昔。
うん。
なんかだんだんイライラしてきたのかな。
うん。まあなんかイライラしてるってのは伝わってきますね。
でも1回か2回だけその NHK のネットスター、出てんの見たことあるんですけど、本当に別にそんな早口じゃなかったみたいな。
なるほど、なるほど。うん。
まあ、そのままってこともあるよ。
うん。まあ、そこはね、田原さんに負けないように。
じゃあ、AI さんはいかがです？
まあ、やっぱり、存在的、的と比べると、すげえ太ってるような、毎回思いますけど。
あそこは太ってるけど。
はい。そうですね。なんか感想あったかな。正直言うと、なんか、なんとも言えない、言うほどの、ただ全体としては、ただ、まあ、結局俺は見たのは、ね、ニコ動で、こう、東博の発言の抜粋だけなので、正確なとこは言えないです。でもあれってテーマは確か、若者論かなんかですね。
そうだね。そうそうそう。
そう。で、そしたら、東が出てきて、若者論、はやめましょうとか言って、って感じですよね。
そうそうそう。
その話しに来たんじゃねえのかよっていう感じで、要するにちゃぶ台ひっくり返した感じで。
そう。
それはでも、まあ面白いけど反則だよねっていう、だから、まあおそらく分かってプロレス仕掛けだっていう、そういう感じだとは思うんですけど。
うん、そりゃそうだと思うね。
うん、
だから朝の雨でね、結構その、若者って言っていいのかどうかわかんないけどさ、天宮かりんも出てさ、天宮かりんは結構何回も出てるし、
あ、そうなんだ。
うん。それで、まあ岩佐誠と一緒にね、出たりしてるから、だからそういうロシジェネ関係の議論みたいのは以前からあって、その文脈で今回もっていうはずだったのに、それで、赤木智弘もね、初登場って形で、そういう文脈だったのに、
そう、ね、これだよっていうね。そう。だからそりゃ、ニコ動のコメントでなんか、こう、東がやってくれたみたいな感じで、称賛する声があったけど、そりゃ周りもついていけないよなって感じですよね。
うん、
でもさ、あれもともとさ、あってもなくてもいいような番組だけど、だってちゃんとやってないじゃん。議論になってないし。だから、いかに自分の発言を遮られないようかっていう芸みたいなもんでさ、そういう意味では、東は一切自分の発言中遮られてないし、ちゃぶ台ひっくり返した方がいいような番組だからさ。
そうそうそう。だから、
まともな議論なんてできないし、あのところで。
そう。だから、まあ、プロレス仕掛けてんだと思うし、その点ではやっぱりうまいんだよね、あの人。
うん、まあそういう面から見ればね。うん、
そう。あまあそう。ただ、でも、ある部分本気ですよね、あれ。
まあね、うん。
マジでやってるっていうところがある。
うん。じゃあちょっと、じゃあ内容に入ろうか。その、まあそれは、今の話はだから、東博のパフォーマンスの話だね。
そうそう。
で、じゃあちょっと内容の方に行ってみて、で、じゃあちょっとこの J キャストニュースの記事をに沿う形でね、ちょっと議論してみるってことにしたいけれども、見出しとしてはその今更若者論をやっても意味がないと。これはまあ今言ったやつけどね。で、その後に、また原総一郎から、じゃあなんか言えよって言った時に東が、言い出したのは、まず言ったのは、直接民主制の話だね。 で、ちょっと記事に書いてあるセリフを読んでみると、どれかな？これか。国民が政策に直に介入できるように、ちゃんとシステムを作って、政策審議過程を全部透明化し、パブリックコメントのシステムをもっと洗練された形にすることによって、全然違う政策の作り方ができるかもしれない。例えば基礎自治体、市町村のいくつかなんて、SNS ね、ソーシャルネットワークサービスで運営すればいいと思う。ミキシーとかでと。で、まあ、10万人ぐらいの規模なら直接民主制ができるっていうふうに言って、まあ、つまるところそういう規模のね、政治家なんていらないんじゃないの、のと。だから、この記事全体の見出しもね、ネットがあれば政治家がいらないっていう、ちょっと戦場的な形になってるけれども、じゃあ、まずこれをちょっと問題にしてみようかなと。じゃあ、R さん、これどうです？この話について。
どういうふうに、マジレスしようかなと思ったんですけど、どうしようかな。今、いや、単純に疑問からいくと、
うん、
いいんだけど、
うん、
現状、その、そこで集計される、
うん、
世論は、
うん、
現状ですけど、うん、IT 強者のものになるっていうね、その世代的に言えば、
うん、
2、30代の、
うん、
まあ、SNS に慣れた世代の意見が、うん、まあ、圧倒多数になるだろうなっていう。
うん。ん、それは、どういう意味ですか、その、
その、例えば、
うん、
ミキシーでとか言ったけど、実際そのミキシーでやるわけはないわ。その、うん、それ専用の SNS を作って、まあ、システムセーブしてっていう話になるはずですよね。
うん、
もしそういうふうになるんだとしたら、
うん。
で、どこまでシステムを作るかそんなの、まあ、全く考えてない話ですけど、
うん、
例えばミキシーで手に取るなら、
うん、
まずおじいさんやらない。おばあさんもやらない。
うん、
子供もやらない。子供ってその20代以上ですけど。
うん、
その、大学生だって、僕のよく知ってる若い子たちもそうですけど、うん、パソコンなんかほとんど今持ってない、やってないって子多いんですよ。
うん、
いいね。
全然わかんない。だから、これからどんどん小さい子たちはもう、恐ろしいもんで、ちっちゃい頃からパソコンやってるから、
うん、
我々なんかよっぽど、その、パソコンに慣れてる世代が出てくると思いきや、
うん、
なんか交代してる、一部では、まあ二極化でしょうけど、交代してるんですね。
うん、
なんかで、パソコンできなくなってるぞっていう、
うん、
若い奴らは、
うん。
で、そういうふうに、まあもちろんお金の問題もあるし、
うん、
それこそこの後二極化していくんでしょうけど、
うん、
インフラ整備されてパソコンメール持ってるのは当たり前のはずなのに、今は携帯は確かに持ってるけれど、
うん、
パソコンで E メールは持ってないっていう若い世代が増えてると。
うん、
で、僕なんかもう、だんだんパソコンにそこまで依存しなくなってるっていう、忙しいとね。
うん、
で、そうすると、ちょっと離れると、なんかこう最先端の IT 事情ってわかんなくなるじゃないですか。
うん。うん。
で、そうなった時に、ものすごくシンプルな制度じゃないと、もう例えばその、本当に今の投票制だったら、
うん、
この近所の学校に行けば、紙に書いてるのがあって、それ言えばいいだっていう、
うん、
もう誰にもできる分かりやすい制度じゃん。
うんうん、
でも、SNS になった時に、直接民主制はすごく面白いけれど、
うん、
でも、実際問題弾かれる人が大勢いて、
うん、
集約される意見は、
うん、
このまあ今 SNS に慣れ親しんでる世代の意見に集約する。
うん。
ちょっと問題だろうなっていう。
うん。なるほど。
まあそんな具体的な問題はもう一回でもあるはずだから、
うん。
こ
う
じゃなくて。
まあまあいいですよ。AI さん、どう思います？
俺はですね。
まあ今の意見に絡めててもいい。
当ですね。何の利点があるのかよくわかんないってことですね。直接民主制にする。
うん。
なんか、どういう意義があるのかっていう。
うん。うん、
何がいいんですか、直接ね、民主制。可能は可能でしょうけど、
うん、
可能であることと、それが、なんていうか、良いこと。
うん、
良いっていうか、うん、
今は代議員制じゃない。あの代表を立ててやってるわけじゃない。
うん、
だから、直接に意見が届きに来るわけだよね。反映されに来るわけだよね。でも、ほとんどが国民投票になれば、あの自分たちの意見が直接に反映、中央に反映されるっていう、まあまあそこでしょう。
だから、あの、その点で言うとね、その代表性の問題としては、まあ、東博樹が言ってたのは、その、その、だから、あの、今、二大政党制だみたいな話でさ、で、自民党から民主党になったと。って時に、その、マニフェストっていうのを一応出してるけども、でも、この政策には賛成だけど、この政策には反対だっていうのがあるわけでしょ。だから、あの、政策っていうくくりで見たら、その代表してるかどうかっていうのはさ、なんていうのかな、そこは、わかんないわけだよね。この政策をやってほしいのに、投票したのにやってくれない、なかなかやってくれないかとかさ、途中でなんかくら替えしたみたいなさ、でも結果を見たらさ、お前ら、あの、ミニスターに投票したんだって、なんか結果だけ残ってってさ。だから、そういう、それはまず一つじゃない？代表性の。
なるほど。
うん。だから、頭の言いたいのはまず、ここに書いてあるやつだとね、国民が政策に直に介入できるようにって書いてあるから、やっぱり政策ごとに関わるっていう、そこじゃないの、ポイントは、まず。うん。
なるほど。
その、R さんが提起したやつはどう？問題。
まあ、あり得るでしょう、そういう問題は。やっぱり最初に感じるのはそこです。
うん。
特に単純に投票っていう問題じゃなくて、
そうだね、う
ん、やっぱり、うん、議論を形成していく上でっていうことも当然インターネット等を通じてっていう、それがメインになってくるんでしょうし、うん、そうなれば
だから、まあその極端な話ね、東博樹もそう考えてるかもしれないけど、つまりあの、本当になんか、この政策を実現したいとかさ、ね、これがやりたいんだって人があったらさ、なんとかするよね、その、例えばその、今までパソコン触れてないって人もさ。だからそういう人だけが、なんていうのかな、やればいいって話じゃないの？だから別にあえてやらなくてもいいやと思ってる人がね。
あ、やらなくてもいいって。
いいって。
いやいや、それは僕もそう最初そうかなと思ったけど、うん、そうじゃないんですよ、やっぱり。あの、一番シンプルなものにしとくっていう、つまり、開かれたものにしていく必要があって、制度は。
うん、
だから、そう思ったって、
うん、
IT 弱者、揃えられない人、つまり、パソコンも買えない人、あるいはおじいさんとして、全くもう説明から何か分かんない人、
うん、
田舎のおじいさんだってそうですけど、
うん、
そういう人だって、その、市役所行きゃ、その投票用紙が用意されてるとか、もうそれだけで、そこは、できるじゃないですか。だから、議論形成や、どう、なんていうかな、その、議論形成みたいなものはテレビやインターネットでもいいけれど、
うん、
政策に介入するシステムは別に投票でもね、今までのように学校行ってとか、そういうのもいいんじゃないかな。だからその、代議員制をやめてっていうか別にあってもいいけど、その、政策レベルで決定する投票を何回も実施するんであれば、それは別に、確かにパソコンの方が家にいながらだからやりやすいけれども、それ、同時並行で、その学校行ってもできるとか、市役所行っても投票できるとか、そういう制度を残しておかなかったら、
うん、
絶対その、なんていうかな、機械の不平等が生まれるから。
しかしさ、とはいえさ、制作ごとに投票するわけ。で、例えばその制作者、誰が提起する？
誰なんだろうね、まあ。
結局そこで政治家ってのは必要にならない。
だから、別に政治家全くいらないって話じゃないでしょ、この。これはこのね、記事のね、誇張表現だと思うけどさ。だって、
その。でもまあ、いらないみたいなこと言ってました。
まあその市区長
さん。何はいらないみたいな
話
ですけど。
うん、
だから官僚がいればいいって。
だけど、よくわかんない。その、だって決めることすげえあるじゃん。
うん。
それを逐一チェックしてらんないしさ。
ん？だから、ん？うん。それをその、それぞれの専門家が、それぞれにやればいいって話なんでしょ？アズマの考えは。
いや、その、なんて言うんですかね。つまり、政策決定に関わる部分です。それだってたくさんあるじゃないですか。やるべきことは。つまり、何を、その、投票ですか、直接民主制によって問うのかっていうのがよくわかんないです。
何を問うのか。
だから、その、なんていうのか。その、今投票を行うのは政治家に対して投票を行うだけなので、年にせいぜい、あるかないかじゃないですか。あったとしても。けど、そういった政治家が不要であると。直接民主制だと。それは要するに、国民が、あるいは市民が、その地域住民が、直接政策決定に関わるわけですよね。
そうだね。
となると、その案件は、1年に数回なんてもんじゃないですよね。政策決定に。
その個別に考えてもってこと？
そうですね。
だ
っていろんなことを、いろんなことを決めなきゃいけないわけですよね。
それはそうだね。
例えばどこに道路を通すとか、そういったことだって必要なわけですよね。
そう
毎回毎回やっていくとなると、相当の数ですよね。
それはそうだよね。毎日何回やってるかもしれないね。
毎日何かしら投票しないといけない。そしたら、大概の人は、いいや、誰かに一任って話になりませんかね。
だから、それもそういうわけでじゃないの？
それ。いや、そういうの細かいことを含めてシステムを考えようって言ってんじゃないの？だからそこら辺の細かい話は、アズマの、だってあの場では全然そういう話してないからさ。なんか言ってるか、あるいはもう全く考えないしかわかんないけど。
いや、だけどそうなると直接民主制は実現できるのかって。
だからそこの細かい話のシステムについて展望が、アズマが他のとこに言ってるかもしれないしね。
なんか全然、こう、具体的には思い浮かばないんですけど。つまり、要するに、アズマが言ってるのは、今のような、まあ、大院制っていうんですかね、間接民主制っていうのは、コストがかかるからだって言ってましたね。
簡
単に言うと。
だ
けど、その、コミュニケーションのコストは、著しく下がってると、現在は。だけど、やっぱりコストは高いですよ。
というと？
つまり、例えば俺がある市の住民としてですね、その市における数々の政策について、それぞれなんか決定していかないといけないとなると、当然、その個々の 問題について詳しくなる必要があるわけじゃないですか。
うん。
だけど、こっちには仕事があるわけですし、それやってらんないですよね。
うん。うん。
だから別に、なんて言うんですかね。その、確かに直接会って話し合ったりとか、
うん、
そういったコストは安くなりましたよ。
うん。うん。
でも、結局は、その、何かを読んで勉強したりとか、あれはこの、どっからどういう問題が提案されるのかわかんないですけど、
うん、
だからここの道路を、何ですか、立体交差点にしましょうとかっていう話になって、それ必要。
いやいや、あの、俺はそう、単純にそう思ってるわけじゃないんだけど、あえてそれについてちょっと言うとね、まあ、東の、ちょっとだけ言ってるのは、まあ、ほとんどのことは官僚がやると、予算も含めて。で、今も投票制も別に行かなくたって言えるわけじゃない。だから、それやらなきゃいけないって話じゃなくて、なんか意見を通したいものが、例えばその、ロスジェネ問題のその、一番のネックである雇用に関しての、決定事項で、まあ、最重要事項を、こう、官僚か一部の政治、まあ、全部全部なわけじゃないからさ、こう、政党がいるわけじゃない。その内閣が。その内閣が出してきた話に対して、その、否を唱える機会が与えられてるってことが重要で、直接民主制としてね。うん、いちいちなんかこう、オンブズマンみたいな役割を担わせるわけじゃないっていう。
うん、もちろんそうだろうけどさ。んでも、粛々と、だってさ、逆に言うと、なんていうのかな。大概の決定事項はさ、そういう感じで、大抵の人は無関心なまま、誰かが粛々と通していくってことでしょ？
うん。
逆に言うとね。
でも、誰かがいるんじゃないの？そこの、そこかどころでね、その必要としてる人がさ、この分野に関しては、この地域のこの人たちが、ものすごく重要なことだから、すごく関わってやってる。
だから、ちょっと一言言うとね、ポイントはね、だからそこで言うと、エイハイさんの疑問で思ってるポイント言うとさ、この政策審議過程の透明化ってとこなんじゃないの？つまり、いや、わかんない。ちょっとその市町村、がどこまで公開してるかわかんないけどさ。だからやっぱり、あの、まあ、国会だと、とかだとね、議論全部さ、放送とかしてるけどさ、まあその裏で何話し合ってとかあるかも、わかんないけども、だから、一応ネットでそういうことやるとしたらさ、ネットにそのログが残ると全部ね。で、後から誰かさ、新しく入ってきた人とかがさ、一応ログ読めばね、それまであるって。で、こう書いてあるじゃないかっていうふうにさ。こういうのは。
膨大ですよね。
ロムレよって。
だからそれを。
ちゃんと同じで。
そうそうそうそう。ロ
ムってこいよっていう。半年ロムってこいよって。
そう。だからまあ、そういう、なんかくだらない話とかでね、2ちゃんとかのあるスレとかだったらさ、やってるわけでしょ。で、結構まあ真面目な話もやってると。かもしれないとね。だから、問題そこなんじゃないの？
いや、俺が思うのは、その、例えば、
うん、
代表制であれば、
うん、
その、要するに、
うん、
立法の専、だから政治家がいるわけですよね、
うんうん。
で、常に、ある政策に対して監視が入っているわけじゃないですか。
監視っていうのは？
つまり、政治家っていう、いわば専門家がいて、
うん、
で、その人たちによる、
うん、
議論が行われる。だから、専属の人がいる。政治を専属的に行う人がいる。
うん、
わけですよね。
うん、
でも、直接民主制は、政治を専属的に、専門的に行う人いないっていうことですから、
あ、でも、
逆に。
そこで言う政治ってのは何を意味してんの？
だからその政策決定を行う主体ですよね。
だから、このアダムの議論に従えば、なんていうのかな、その政治家っていうのは繋ぐ役割じゃないかって言ってたでしょ？ただそのコミュニケーションコストを安くする
ための存在だ
と。この点に関してはどう？うん。
だから、例えば、その、なんていうのかな。 俺よりは、うん、やっぱ政治家の方が詳しいわけですよ。そのど
う。だからそこはそうでもないかもしれないって話じゃない？例えば、いや、だどういうそのレベルによるよね、その。
いや、レベルによりますね。レベルによりますけれども、つまり、なんていうの。
だから、その、あの、例えばなんかさ、エロ漫画についてね、一冊も読んだことないっていう政治家がいたとして、で、そういう政治家に、なんかその、あの、そういうなんか、ポルノ問題とかさ、あの、なんていうの、いろいろあるじゃない、その件のさ、ああいうの決められたくないとかさ、そういうのあるじゃない。
だから逆に言うと、そういった、なんですか、例えば、ポルノ廃止法案みたいなのが仮に、こう、提出されたとして、で、専門にそれを審議する人たち、
うん、
つまり政治家がいれば、
うん、
そこで審議は一応されるわけですよね。
うんうんうん、
でも、直接民主制っていうのは、逆に言うと危ういのは、
うん、
なんか例えばその法案を通したい人たちが、
うん、
その、なんていうの、ほとんど内々に通してしまうことも可能になりうるんじゃないかってことですよ。
うん。うん。うん。まあその、そこに、何、決定にね、他に加わらなかったかね、人がね。
そう。
うん。
そうそうそう。だから、無論透明化するとか、システム上のもん、ある程度はシステム上の問題なのかもしれないですけれども。
うん、
つまり、常にそこに関わる人がいるわけじゃないので、
うんうん、
例えば俺だったら、まあ、この問題、あ、ここ、すごい大事だと思ってか追っかけてる。っていうのはあるけれども、一方で、まあ、こんな
ん
どうでもいいやと思ってるものもあるわけですよね。
うんうん、
で、毎日のようにいろんなこう、議題が出されているとしたら、
うん、
適当に通すことできるものもあるはずですよね。
適当に通すっていうのは？
つまり、
うん、
なんていうのかな、その、要するに対して関心を引かない問題、
うん、
あるわけじゃないですか、
うん。
そういうのはほとんど審議を経ずに、通ってしまう可能性があるってことですよ。
うん、でもさ、そんなのさ、個人レベルでは絶対そうでしょ。首相だってそうでしょ。首相がさ、全部の問題にものすごく興味を持つっていうわけじゃないでしょ。
じゃないけれども、ただ一応、議論はされるわけじゃん。
まあ、その、まあ、まあね、うん。形ばかりかもしれないけどね。
形ばかりかもしれないけれど。さあ何らかの監視が入るってことを言いたいわけよ。
だから僕はその、制作過程の透明化っていうのはその監視なんじゃないのって思ったけど。この場合
だ。だからそれが監視になりうるかっていう問題ですよね。
だからこれも、うん、だから。
まあね、それはシステムだけじゃなくてね、国民側の成熟も必要とするかもしれないけど。
だからそこだよね。だからこそ危ういって思う。
で、ていうかね、その、僕はその、アダムの議論で、今その、成熟って言ったけどさ、むしろ、だから、いかに成熟しないでっていうかね、多分成熟って言うと、うん、うん、で、成熟って言うと全然さ、期待してないよね、多分アダムなんて。
て
か、むしろさ、あの、一方でそういう議論があるわけでしょ？日本人は成熟だっていうかさ、その、ある種、なんていうのかな、市民としてとかさ、そういうレベルにおいてね。だからそういう、啓蒙活動とかさ、いかにこの成熟させるかっていうふうにしていきましょうみたいな議論がずっとあったと思うんだけど、そこをさ、多分アゾンは結構バッサリとさ、その部分はもう考えないで、アーキテクチャでやりましょうっていうのがさ、アゾン
でしょ
う、ね。うん。だから、どう？じゃあその後危うさ、今言った危うさっていうのはどうなる？
だから、
うん、
常に残るってことですよね。俺が思う。
常に残る。
だからそれはさっき言った、その、R さんが言った、
うん、
いわゆる IT 強者弱者っていう問題に関わってくるかと思うんですけれども
。うん。
つまり、強者、IT 強者による、
うん、
なんか抜け道っていうのがあり得るんじゃないかってことですよね。逆に言うと、そういう、こう、政治に専属的に関わる人間がいないわけですから。
うん。
そう。何らかの形で、うん。こう、ほとんど審議を経ずに、政策が決定されていくっていう事態に歯止めを、その、聞かすこともできないわけですよ、
ね。それ、今歯止めは聞いてると思う？
いや、思わない。
うん、じゃあ、どうすれば歯止めできると思う？
いや、全然、わかんないですけど、
うん。
ただ、ただ議論すべき問題ではあると思いますよ、ね、そこは。
でも、あれ、東はさ、あの、そういうふうに議論すべき価値のある、本当にこれを建設的にやっていく可能性のあるものとして本気で言ってんのかな？それとも、一つの面白みとして出したのかな？
面白みとはどこ？
なんていうか、その、まあ、要するに本気じゃなくて、どこまで本気かってことだよね。やる気あんのかっていう、それに、その方向に対して。
別に、
結構やる気あんじゃないかって思っていけどね。
別にその、東が制度設計するわけじゃないですよね。
制度設計じゃないけれど。
うん。東はアイデア出してるだけだから別に、本気かどうかって別にそこはどうでもいいんじゃないですか。東自身に関しては。だからこれを、ぜひやろうとかいう、なんか市町村レベルでね、ぜひやろうとかいう人が出てきたら初めてそれが問題になるんじゃないですか。
いやいやいや、うん、その、制度設計、まあ、政治家になるともないわけだから、制度設計を、
うん、
あの、まあ、選ばれるかもしれないけど、
でもああいう、
そういうシステム、
社会、社会像として思い描いてんじゃないかっていう。
うん。それはそうだよね。うん。
その点では本気じゃないか
と。うん。こうなった方がいいと思ってるよね。だろうね。
実現可能だってことね。やれば。
うん。
本気で実現可能だと思ってるってことね。
これ、まあそうじゃないです
か。そういう穴も含めて。
うん。
いろいろ穴あっても、そっちの方がいいっていう。
まあそうじゃないですかね、それは。うん。
まあわからんでもないですよ。
うん。
俺も、あえてなんか、言ってるだけなんで、
ね。あ、いいよいいよ。じゃあちょっと次の話題で、いいかな。うん、その、じゃあ、あと、この J キャストニュースの方にはね、あんまり書いてなかったけど、あの、面白い話題としてそのベーシックインカムのね、話を、あずまがしてて、で、だからこれは結構その、今、さっきまで話したその SNS 直接民主制の話とね、まあリンクしてるっていうか、まあそれとセットの考えだと思うけど、で、なんか、天宮かりんとかにさ、その朝間まであるのを聞いてさ、天宮かりんもなんか賛成みたいなこと言ってたけど、で、まあ、ベーシックインカムの議論は、これもまたこれでなんか、独自の議論がずっとあってね。僕はちょっとだからその詳細はわからないけど、で、R さんこれはいかがですかね？ベーシックインカムって考え方に対しては。
これあの、わかんないですけどね、あの、高速道路だってね、みんな最初喜んでたけど、混み始めたら、ね、何考えてんだろうなんて言い出してですね、あの、それこそ共産主義だって言い出す人もいるだろうし、
うん、
ただ、やるんだったら、
うん、
バブル世代とポストバブル世代の収入を分けてほしいっていう、世代的にね。あの、あいつらは 2.5% で、こっちは 5% とか。
だから、一つその、その話題もっていうか、つまり、その、 若者論っていう話で言えば、やっぱりこの世代間格差の問題はあるわけですよね。で、おそらくだから、ベーシックインカムの考えは、ただ単に、国民全員に一定の額のね、お金支給するっていうんじゃなくて、だけじゃなくて、たぶんその代わりに、だからいかにこの国民全体をなんか、ある部分においては平等にならすかっていう。だから、なんかどっかで見て、東のツイッターで書いたかどうか忘れましたけど、なんかその、相続税を 100% にするとかそういうのを書いてましたから、どっかでそういう、まあ議論もあると。ただ、相続税 100% にするんだったら、うん、その、ある種、貧富差っていうか、まあこれは世代差の問題じゃないけれども、うん、そういう点ではこう、鳴らされると。うん。
でも、それわかんないですけど、例えば家みたいな固定資産税の場合は、例えば、生前中に譲ったとしても、その、親父が死んだ時に逆算して取れるのかもしれないけど、例えば、普通に1000万の貯金があるとして、
うん、
この1000万を、毎月、100万ずつ、こう、生きてるうちに、こう、息子の方に振り込んで、俺は、どうなんですかね。
いや、ちょっとわからない。
めっちゃいくらでもあり得る。
うん。だそれはまあ今現在でも相続ではありますから、まあどういうふうにやってるかちょっとわからないですけども。
いや、でも、その、相続税で本当に、自分の住んでた家を手放さなきゃいけないとかも、いい庭なんだけど、手放さなきゃ、もう昔なんか結構あったんですよね。どうしてこういう日本庭園とか、古い伝説のある池を潰し、うん、マンションなんかにしちゃったり、駐車場なんかにしちゃったのかって思うんですけど、
うん、
多分、それは相続税なんですよ、
うん。
相続税のために仕方なくマンションにしたとか、
うん、
いい庭だったけど駐車場にしちゃったとか、
うん、
そういうのがいくらでもあって、まあ、これ問題な制度だなとか思ってたんですけど、
うん、
でも、ある意味でやっぱりこう、領土がずっとそのね、土地持ちが土地持ってたら、やっぱりこう、世の中流動性が全くなくなってしまうから、
うん、
100% 生き過ぎしても、この今の相続税っていう話もね、高い、今は相当高いでしょう、多分。
まあちょっとわかんないですけど、うん。
持ってる人にとってはやっぱ高いですよ。
うん。
生産税をかなり持ってる人は。だけど、そのことによって、こう、新しい代でそこに住める人が出てきたり、新たに土地をね、獲得できる人が増えてくるっていう。
それはね。
だから、いずれにしても、その、こういうその、なんていうんですかね、その、富の再配分って言えばいいんですかね、の問題だと言えると思うんですけど、で、どうしてもこう、議論で出てくるのが、その、やっぱりこの、なんですかね、うまい資料を知ってる奴がどっかいるだろうっていう、そういうなんか、疑念をいかに晴らすかっていう、とかもポイントじゃないかと思うんですけどね。だから、ベーシックインカムもだからその点で、みんなもらってんのがいいだろうっていう、なんかそういう、すごいなんか、単純化っていうか、わかりやすさがあると思うんですけどね。利点としては。だから今の、今だと生活保護っていうのは、あるじゃない。で、あれだとだからさ、なんていうのかな、まだ働けるのになんか、こう、いろいろ手使ってさ、生活保護をね、もらってると。で、下手するとさ、ちゃんと働いてる人よりもなんか多くもらってみたいな感じでさ、こう、厄介には出てくるわけじゃない。だからそんなだったら、いっそのことやめてっていう話でしょ。ベーシックインカムの一つの議論っていうかね。
民主党の今のその、所得税の配偶者控除や、
うん、
ね、あれの問題も、疑念を増やすような、とかあるもんな。
うん。だからその、アズマも議論だった、確かその、ベーシックインカムを導入するんだったら、年金もやめるっていう、話。ただ年金の問題もまさに世代間のその、 その疑念っていうか、を、なんて、助長してるよね、その、つまり、昔の世代の人たちは、まあ、払った、その分っていうかさ、あるいはそれ以上にもらってるけど、若い世代はだんだん削り取られるんじゃないかと。っていうなんかそういう話だよね。
でも、年金やめちゃったら、まあ今もらってる世代はいいとしても、もらってる世代はそれこそ精神科もなしで年金だけもらうにしてもいいけれども、これからあと数年でもらうって世代は起こりますよ。
うん。
だって別に年金払ってなくても、年金っていうか掛け金払ってなくても、
うん、
赤ちゃんだってもらえるわけだから。
うん。
俺たち何十年も払ってきて、あと数年でもらえるのに年金もらえなかったって。
うん。
俺はだから、その払った世代が終わるまでは、払い続けないと、うん、いきなり、はい、やめますじゃ、暴動が行きますよ。
うん。だからそういう過渡期の問題絶対起こるでしょうね。だからそこら辺は、その過渡期の政策みたいなのは、なんか、出てくるかもしれませんよね。
だから、うん、そうじゃなくて完全に移行し得たとしてっていうね、
うん。
それでベーシックインカムがいいかっていう、
うん、
問題ですよね。
うん、
で、何働いてなくてももらえるんだよね。
そうそうそう。
うん、
一律、こう全て。
で、その前は基本的生活ができるぐらい、それともできないかろうができようが、まあ、7万円なら7万円っていう。休めるぐらい。
これは基本的生活できるでしょう。
そうすると、実際問題、働かなくても、それで生きていけるレベル。
ことですよ。うん。うん。まあ、最低限の生活はできると。
うん、
でしょうね。う
ん、でも、なんか言ってたのは月7万とか。
うん。
確か、その程度って言ってました。
うん。うん、
できねえよ、7万で。まあ、田舎だったらできる。
そう、田舎。だから、なんか一つ言ってたのは、そうすると、人口がある程度、解消されていく。田舎に行く人も出てくると。
どうかな、それでは行かないと思うけどな、相当世代が後にならないと。
それからもう一つは、子供を産めば産むほど有利になるっていう。
なるほどね。
すべての人間に配分されるわけだから、例えば4人だったら、
うん
7、28は28万の
収
入、
うん。
楽になる。
うん。
まあでも教育費かかるわね、それもだけ。やっぱり。
まあね。
分だけは普通に生活もかかるしね。
でも、まあ多い方が、相対的には楽になる。
うん。
絶対に。という点で、だから、とにかく。そういう意味で人口減少の解消や、人口の一極集中の解消にもつながりうるという議論がベーシックインカムにある。
うん。
何の時間あるの？その田舎へみんな行くとも思えないし。
まあね、ただ、要するに、生活はしやすくなるか、そっちの方が。
物価がどうなるかってね、そのベーシックインカムにした時にね。
多少の解消にはなるだろうっていう話だよね。
だからさ、デフレになったり、インフレになったり、収入はあるけど、物価も高い。収入はないけど、物価も安い。どっちなのかさ。
まあ、
ただ。あと、所得ってどうなるのかとかさ。つまり、働いてなくてね、ベーシックインカム入ってくるのが、所得税ゼロでいいのか。それは所得じゃないんでしょ、ベーシックインカムって。
まあ、全然取られたらね。
うん。
取られたら、わけわかんない。またそれとは別だろうけどね、所得税。
でも、共産主義じゃないって言い合ってる人は、まあ、共産主義じゃないってないけどさ。ただ、選択肢として、じゃあ俺は働かなくてもいいやっていう人は、確実にいるよね。
まあ出るだろうね、それ。
うん。
当然それは見込まないわけにはいかないでしょ。うん、
だからさっき、ツイッターのアズマの発言まとめ見せたら、なんか極端な像としてね、アズマが描いてるのは、ニートの人、働かないでニートの人が、ネットで、なんか突っ込み入れてると。さっきの SNS 直接演出。それが、なんか、まあ、極端な例だっていうか。まあ、だからそういうことはまあ、あり得る話ですよね。
ちなみに、堀江もが言ってるのは、
うん、
社会保障制度ベーシックインカムだけにしてしまって、年金も生活保護もやめてしまう。
うん、
そうすると、年金の計算とか生活保護の審査とか余計な手間がかからなくなって、担当の役にもいらなくなると。そう。というわけで、そういう点で、まあ、シンプルなで、
うん、
そう、そういう社会保障の制度上、いろいろ人員とかお金が必要だったの必要なくなると。
うん。だから
いろいろメリット。
そう。だから東のや方向性はやっぱり小さな政府だよね。大きな政府か小さな政府か言ったら。
いや、なんだろうな、やっぱり人員はいると思うんですよ。
うん。
スペシャリストと、それから事務員。ただ、うん、中央がいらないっていう。そういう話じゃないのかな。うん、あの、なんか、ん？いや、橋本。
あ、もしもし？
ただ、地方。
あ、ちょっと今、音声が切れたのでもう一回言ってください。橋本。
いや、あの、橋本とかはいるって言ってたんですけど、でも、地方、その、地方自治みたいなね、今の流れ、うん、あれに賛成してたかどうか覚えてないんですけど、賛成してましたっけ？
あくまでですか？
まあ、中央、ま、うん、そう、中央を、まあ、完全にやめるかどうかと、ともかく。
あ、地方分岐。
小さな政治っていう。賛成なんですか？じゃあ、やっぱり中央を、ほとんど解体して小さな政府を各都府県で やっていくってこと。
うん。なんか道州制をなんか推進みたいな言ってましたからね、東。ま
あ、それはありですよね。
うん。
一つの選択として。
うん。
九州ってもうそれは決定してんじゃなかったっけ？あの一緒って、ね、福岡出身の人に聞いた。10年後ぐらい、なんか一緒くたになった。
なるほど。うん。まあ、なるほど。
ただ、
うん。
やっぱりベーシックインカムの問題は、まずこれが本当に可能なのかっていう点と、
うん、
これが一つの良い社会になり得るのかっていう、その二つですよね。細かい運用上の問題はさておき。
うん。問題はだからそこで言う、良いっていうのは何を意味してるかだよね。良い社会っていうのは。ん？その AI さんの良い社会っていうのはどんな社会？
いや、全然わかんない。いや、俺はこれでもいいんですよ。
うん。
全然ね。
うん。
ただ、その、なんていうのかな。まず、ベーシックインカムはそもそもすげえ金がかかると思うんで。
うん。まあ、その、みんなに配るという。うん、そりゃそうで、当たり前だよね。うん。
相当金がかかると。
うん。
で、それ仮に、
うん、
この制度によって、
うん、
だから働かなくてもいいわけですから、ある部分では。
うん。
いかに働かす。普通に生きていくかっていう人が増えれば、
うん
まあ、国際的にもその競争力が低下しますし、
うん、それはそうだよね、必然的にあるね、うん、
そう、社会自体が、
うん
弱くなるっていうかね、
うん、
金自体なくなっていくと、
うん
まあ、しばらくしたらやっぱ立ち行かなくなりました、すみませんっていうんじゃあまりの問題ですよね。
うん、
つまり、ある程度、恒久的に維持できなければ、話にならない制度なので、
うん。うん。そりゃそうだよね。うん。
これは誰かがさ、北欧かなんかのロールモデルを参考にしながら、日本人向けに開業するんじゃないの？
まあ。
考えても。
まあ、歩行がうまくいってるかどうかと思いますけど。まあそう。だから、この、決してだから、東のビジョンは、なんかね、やっぱり、昔の SF 風に言うとさ、だからディストピアだよねって感じなんだけどさ。結構ね。だからその、なんていうの
か
な。
だからさっき本気なんだろうかっていう。
うん。
疑念を。
だから、うん。
まあ、実現して嬉しい社会とも思えないよなっていう。
うん。でも、その代替案がね、じゃあ何があるのかっていうところだろうけど、結構でもやっぱりその昔の SF のなんかね、方向性っていうのがちょっと、やっぱりリアルに感じられるなっていうところはあるよね。とは僕は思うけどね、その、だから少子化とかさ、これもうある種必然っていうかさ、もう文明が衰退してるんだなっていうね、人類全体とは言わないけどさ、
衰退してます。
うん。
なんか、極端なことになるでしょうね。例えば、消費税が 20% ぐらいになる。まあ、もう諸外国そうですけど、
うん、
20% ぐらいになるとかね。だから実際問題7万じゃ暮らしていけないとかさ。
うん、
やっぱり働かなきゃいけないとか。
うん。
まあ。所得税が高いとか。
うん。うん、まあ、個別の問題はいろいろ出てきますよね。うん。だからまあ、やっぱりこういう議論だと、だから、重要なのはそのどういう、AI さんがさっき言ったみたいな、どういう社会がじゃあいいのかっていう。
そうそう。
まあその、
そこですね。
うん。
いや、でもそれは実際問題、どのくらいの、例えばベーシックインコムならベーシックインコムで、どれくらい月々もらえて、どれくらいの生活ができるのかっていう具体的なイメージや具体的な、あの、状況がわからないと、みんなうんともすんとも言えないんじゃないかと思うんです。
まあだから逆にその、そっちにどういう世界が理想的であって、それに合わせて制度設計を考えるっていう方が、まあそういうもんじゃないかなっていうことですけどね。どのくらいベーシックインカムで。
週に2日休めて、週に2日休めて、1ヶ月に2回ぐらいはうまいものを食いに行けて、とかなんかそういうレベルの話まで。金の話だけですると。
まあ、それで、まあ、それは個人の話になっちゃいますからね。まあ、社会全体
が。個人の話、個人の話っていうか、その、どういう生活を保障できるかっていうことです。
うん。
それ、ベーシックインカムによって、
うん、
実際の。
うん。
まあ、最低限。
最低限。
うん、
いやいや、最低限もあるんだよ。だけど、実際問題普通の人がじゃあ働くじゃない。働いて、ベーシックがあって、その時に所得税がどれくらいで、大体、総裁するとこんな感じの生活になるよっていうのが、まるっきりわからないから。
まあ、今と同じだよね。おそらくはね、大概。じゃ普通に働いたら、まあ、今の中流くらいで、で働かなくても最低限は保障されるそういう感じだ
った、うん、だから多分
だから そうなってくるとそのメリットがない云々じゃなくてそうじゃなくて働けるならいいやってことね。つまり働き口の問題だよね。もし働き口を失っても働けるんだったらいいじゃん。働けなくないかもしれない。なくなったらどうしようっていう不安が解消されるってのはまあ今とは違う。
まあ、そこは重要、ベーシックインカムが重要なところですね。うん。
まあ、俺はね、そういう部分よりも、なんか、やっぱ働かざるを得ないんじゃないかなっていうね。つまり、何にせよ社会を運営していくためには、みんな働かざるを得ないんじゃないかなと。
いやそうだけど、その、どういう条件で、どういう職につけるかつけないか。
いや、じゃなくて、だから、ベーシックインカムって考え方ダメかなって。
うん、
最初からすでに破綻してんじゃないかなって思う。
じゃあ、ちょっとね、もう、時間ないから、じゃあ、ちょっと一旦切っていいかな。
はい。
じゃあ、一旦切ります。